この番組はアイアイパソコンの協賛で制作している。ぜひ聞いてみたまえ。
カズさん、
はい。
またアニメに名前出てましたね。俺イモエロ、俺イモに続き。
そういえばあのキリノにね、カーゼスピード秋葉ブログが悪いのよって言われて以来の、
は
い、
悪者。
ああそうそう、そんな悪い僕が、
はい、
またしてもアニメに名前が乗ることになりまして、
はい、
そう16ビットセンセーションアナザーレイヤーという作品がございまして、
はいはい、
こちらのあの1話のエンディングテロップにですね、あのまあ協力欄でカーゼスピードという名前が載ってました、
はい。まあそもそもあそこめちゃめちゃ名前載ってましたけどね。
文字がちっちゃく潰れてるんですけど。大丈夫これみたいな、はい、そうそうそう、
カズさん風スピード乗ってましたね。
手伝いました僕、
はい。手伝ったってな、何やったんですか。
あのアニメと原作で2つあるんですけども、まああのまず、
ああ原作、そうですね、
もともと原作が同人誌なんですね、
はい、
でそれがあの商業誌として角川から、はい、一応商業漫画にも移植され、移植と言いますか、
はい、まあ、商業の単行本、
単行本
漫画単行本が、はい、2巻
2巻まで出てて、あれ結構内容も若干変わってるんですけども、
うん、
でそこから、さらにオリジナルストーリーになってるのが今のアニメのアナザーレイヤーになってるんですけども、
はい、
うん、これそうですね、まずアニメの方では僕その秋葉原の、はい、90年代の秋葉原の、まあ、風景とかを資料を探してくれって言われて、
はい、
あのそう結構手こずりながらも僕その昔の例えばネット探す と、はい、まあ、Windows95 の発売日とかの、はい、まあニュース番組の映像とかあるんですけども、はい、まあ、当然深夜販売なんで、はい、全然背景が見えなかったので、はい、なんだよこれと思いながらいろいろとまあ探しながら当時の資料を探してって、で名前の権利は取れてないんで、あの田中無線になったんですけど、まあ、一応佐藤無線っていう昔、
はいはいはい、
大きい家電メーカーがあったりとか、あのあたりも忠実に一応再現をしてるんですよ、
はいはいはいはい、
そのあたりを協力させていただいたりとかですね、
あじゃあその、うん、当時の例えばもう単純その秋葉原の駅とか、
そう 駅前とか、はいはい、いわゆるあの中央通り沿い の、はい、そのメッセさんとか並んでたりとかして、
はい、どこでよ見つけられたんですか、その、はい、誰かが写真撮ってなんか、
まあ、YouTube と図書館ですね。
あ図書館か、うん、
図書館
で、いや図書館でもね、資料っていうほどのものではなかったですけども、一応なんかそれなり片っ端に探してみました。
YouTube ありました。
YouTube も多少はありました。
ああそうなんだ。
なんかねラジカセ、ダブルラジカセとかが、カセットテープのラジカセが昔いろいろ売ってた時代があって、
あれダブルって要は2枚入るやつです
よ。そう、
あれダブルラジカセって言
ったダブルラジカセとかあった時代とか、はいはいはい、でもあれって若干その前だったりするんですよ、作品よりも。
あそうな
の。80年代後半だったりするんで、はい、まあ、あの辺りがね秋葉原ってすごい変わっていく街なんですよ、コロコロと。その辺りがねすごくね結構あの年代を特定するのは難しかったというのがありまして、
あそういうまあまあ、そういう資料とかを探してとか、
そうですね。あと原作のは僕あれですね、若木民樹先生、神の実の若木先生が原作なんですけども、
はい、
あの若木先生が、当時の美少女ゲームを作っていた方にトップクリエイターにインタビューするときに、あのカズさん詳しいからついてきて言われて同行しまして
通訳みたいな、
通訳ですね。いや若木さんのは詳しいでしょうと思うんですけど、まあ一応僕らあのエロゲーマー好きとして、
はい、
あの一応そのサポートでというインタビューのサポート回って、
はいはいはい、
で若木先生がそういう取材をもとに、漫画をお書きになられまして、そのあたり原作も、はい、協力させていただいてます。
だからまあその同人誌版とその商業版もストーリーも違うけど、
はい、
アニメ版はなんかもうそもそもいないキャラクターがいるとかですね。
そうですね、あとちょい役でなんか、漫画では重要なキャラクターなんだけども、アニメだと実はマスコットキャラになると、そういうキャラも
いい、はいはいはいはい、
いわゆるキキララっていうあの、なんか新しい女の子の、
はいはいはい
は
い、の作家ですね、うん、はい、あれも完全にそうですね、あの原作だと重要なんですけども、
はい、
アニメでは本当にあまり活躍はって感じなんですけども、はい、 そう。
だからそうだから原作知ってるからこのアニメ化すごい思い切ってるなとか思ってたんですけどね。
あれもなんかインタビュー読むと最後までせめぎ合ったそうなんです。原作通りにやるかオリジナルでいくかっていうのはぶつかって途中からジョインしてきた高橋達也先生が、あ、オリジナル面白いからこっちでいきましょうつって決まったらしいですね、インタビュー読むと。
あの、そうか、そういうことを。
そう、
暗躍してたんですね。
暗躍してました、このアニメでは。アニメというか、まあ、作品全体で、はい、協力しておりまして、はい、だから無事にアニメになりましたね、今回
ね。で、がっつり本当に、え、もう一応、まあ、美少女ゲームとは言ってますけど、
はい、
まあ、エロゲーの方が言いやすいからエロゲーって言いますか。
エロゲー
で
言います。
エロゲーの、まあそんな裸の画像はないけど、
うん、
普通にパッケージとかも出てて、
そうですね、
懐かしいわ。
懐かしい。
あれもそのまんまってことですもんね、当時発売されたパッケージ。
あ、パッケージデザインそのまんま、
なんか 見たことあるぐらいですけど、
はいはいはい、
そのまんまじゃあ使ってるんですね。
でもああいうのがそう、そのまんまめちゃくちゃ売れていたんですよ。10万本以上売れていた時代があったんです、エロゲーに。
そうです ね
10万。
それはでもね、もう普通になんかニュースでも見たし。
え、夕方のニュースとかでですか。
夕方じゃないよ。さ、多分ファミ通の。
ああ、そういうことか、はいはい。
話題になってる。
へえ。俺が家に、実家にパソコンが来たのが、
はい、
それこそもう2000年とかになって、で、めっちゃ動作の遅い。兄貴のお下がりの Windows 95が来て、もうマジでもう昔のブラウン管テレビみたいな。
まあまあ
そうです
ね。
だからそれで、これでようやく俺にもエロゲーができると思って、
うんうん、
セガサターンじゃ物足りなかった。パソコンでエロゲーができる。
セガサターンも昔ね、エロゲーの移植作が出たんですよね、
そうなんですよ。で、
ただもちろんマイルドにはなってた、
はい、
表現は、
はいはい、ただまあ動作がめちゃめちゃ遅い。
あ、これあれですか、あのもう時効ってことでいいですか、あの年齢、あ、
年齢的な、
年齢的に、
年齢的なのは時効で今日大丈夫ですか、この話する上で。
俺年齢75だけど。
あ、オッケー、じゃあ、
あ、なるほど。
僕もじゃあ66。僕も最初に家で、うん、あのパソコン使ったのは Windows95 なんですけど、うん、僕はでもちょっと早くて多分中学生ぐらいの頃なんですよ。
へ
え。だから、それがお下がりとかだったんですけど、うん、はいはい、まあ、うちが親父が多分買うのが早かったんですよね。だから小学校ぐらいの頃にもうアポロとかを なんかもらってたんですよ。
おお、割と
文字だけは打てるみたいな、
はいはいはい、
中学生ぐらいになってあの Windows95 をもらって、で中学生ぐらいの頃は特にやなんかだからインターネットでちょっとそういうエッチなのを見るかなぐらい、ダイヤルアップ回線だったんでちょっとずつ上からダンとエロが出てくる。
あの、
ガッガッガッ、
回線が遅いために画像がパッと一瞬で出ずに上からじっくりゆっくり出てくるって感じですね。
そう、あれがでもそうですね、 Windows95 の初めて思い出です、
ね、僕普通に大人でエロゲーやってましたね。その時代は
カズさんは Windows が出る前の、
あ、そうです、 KPC98 と言いますか、もともと FM77AV っていう、僕中学生の頃に8ビットパソコン買って、
8ビット、
そう、その後 X68000 って僕分かんないと思いますけど、まあ、PC98 のライバルキーなんですけど、うん、X68000 も買って、まあ昔のエロゲーは18禁とかなかったんで言いますけど、はい、やってました。10代の頃から。だけど、ロッパーってあんまりこう、美少女ゲームが出なかったんで、途中でエプソンの、あの、PC98 の互換機を買って安かったんで、中古で13万で買って、それでもう大学の僕、バイト代はほとんどエロゲー買ってました。
お
ー。マジで。僕ほんと茶道部の茶道の茶器よりも全然エロゲーにばっかりお金つぎ込んでましたね。
茶道部だった？
え、あ、はい。
茶道部びっくりしてる。
え、マジで？
え、
前話しませんでしたこれ。
あ、聞いたことあったかな。
大学は
ここでは多分言ってないかもしれない。
あ、本当に。そう、僕
その頃ってそのいわゆるエロゲーっていっぱい出てたんですか？
めちゃくちゃ出てましたね。
あったんだ。
あ、でも。めちゃくちゃ出てるって言っても一応、バイト8万ぐらいでちょっと6000円ぐらいのタイトルを一気に8万ぐらいは買えたかなって感じですから、それで大体カバーできた感じ。
あー、なるほど。
新作と言いますか、純新作ぐらいを。でもね、昔30分ぐらいでクリアできて、 で8800円とか、はい、本当になんかぼったくりというかなんだこれみたいな色気が多かったんですよ、98の時代は。でその後にまさにこの16ビットセンセーションで描かれているなんか雫っていうのが出てきたぞとか、傷跡っていうのが出てきたぞとか、あの辺りのなんか面白いのが次々出てきてるんだけどこれみたいな、そういう時代、イブバーストエラーとかあの辺りが出てきて、いや美少女ゲームすごくねっていうのが、いろんなこうアンテナ感度の鋭い高い人が、あのようやくこう美少女ゲームに興味を向き始めた時代だと思います。
96年とかそれぐらい、
それぐらいですかね。
エロゲーってストーリーとかシナリオすげえなーってなりだしたんだもんね。
あれがね、エルフのやっぱりエルフのヒルタさんのやっぱ社長のその出力といいますか、シナリオ力ですね。そもそも今のエロゲーはエルフが耕した、みんな畑の上で農作物を育ててるんで
ノベルゲー自体はそもそもその時代あったんです
か？ノベルゲーはね、いやね、普通の紙芝居ゲーとかはあったんですけども、はいはい、ただやっぱストーリーは浅かったんです、すごく。
へー。
その中で重みのあるストーリーを出してきたのがやっぱりこのエルフとか、
はいはい、
アリストフトのやり込み系の RPG とかもやっぱストーリーがしっかりして、
あれってその頃からあるんだ。
あります。もう東人都市、まあもちろんランスシリーズが有名ですけども、はいはい、東人都市とかいろいろとこうタイトルは出てるんですけども、あのあたりのすごくやりがいのあるゲームを出していたやっぱ一流のメーカーはありました。
は
ぁ、 DO とかね、
うん、
うん、
そうなんですね。
当時そのまあエルフ、アリスソフト、
そうですね、でフェアリーテイル、カクテルソフトとか F&C があってって感じですね。アボガドパワーズとかそのあたりが中堅どころがね、目を伸ばしてきた時代なんですよ。
はあ。
黒の男子とかね、
僕多分その頃ぐらいにまあエロ漫画はちょこちょこなんか見たりとか、エロ漫画雑誌とかは買ったんですけど、はいはい、その流れでなんか多分買ったんですよ、僕エロゲー雑誌を。
おお。
エロ漫画雑誌のノリで買って。
メガストア、もうコミックメガストアとエロゲー雑誌のメガストア両方ありました
し。ありましたね。はい、
エロゲー雑誌ってそもそもなんですか、まず。
え？
いや、
その時代のエロゲー雑誌って要はエロゲーを紹介してるってことですか。
うん。
はい。専門誌ですよ。エロゲー専門誌です。
ファミ通。
間の要はストーリーとストーリーの間にあるあれじゃなくて、なんか紹介広告みたいな。
広告、いや普通にエロゲーのだから今月出る新作のエ
ロゲーって
出てる、
はいはいはいはい、
だからあとタイトル出る、だから何月発売予定みたいなのが出て、はいはい、今開発中のその CG みたいなのがバーって出て、うん、ストーリーの紹介とかが載ってる。
ああ、はいはいはい。
で、まあ、制作者インタビューがあったりとかして、うん、で各社いろいろこうグラビアっぽくエッチに見せるのがメガストアだったりとか、うん、で攻略ゲームの攻略記事に力を入れてるのが PC エンジェルだったりとか、
うん、
まあいろいろテックジャイアンとかね、まあまあいろいろとこう個性豊かなエロゲー雑誌があったんですけど、まあほぼ絶滅、まあ全部か。
いや一応今雑誌として残ってるのはバグバグとメガストアですかね。
バグバグ残ってんだ。
メガストアってそのエロ漫画の方じゃなくてってこと
じゃなくてです
、はい、
ディープでもなく、
むしろ僕逆に入ったんで、僕
あそう
で、ね、メガストアって漫画あんのって思ったんで僕は。
そうなんですね、
その口なんで、はい。
ちなみに初めてやったエロゲー何か覚えてます？
あ、僕キャンキャンバニーの初代ですね。
キャンバニー、
キャンバニーです。あれね、セガサターンにもなったキャンバニープルミエール2ぐらいまでシリーズ8本ぐらい出てたと思うんですけど、
はいはいはい、
F&C の代表作、
はい、
あれの初代の本当ナンパゲームっていうか、いわゆるなんかコミュニケーションゲームで会話していきながらだんだん女の子は服脱いだりしてって、
本当に口説くっていうゲーム
ですね。本当口説くっていうゲームですね、
はい、それ どこでどうやってその知って買ったんですか、その。
あれはね、確かコンプティックっていう雑誌の袋閉じっていうですね。
わあ、コンプティックか。
ロードストーとかかっこいいのやってる一方でね、そんなエロいのやっててっていう感じなんですけども、うん、中村うさぎ先生がライダーやっちゃうんですよね、袋とか。
そうですね、
うん、びっくりなんですけど、まあまあそう、それでエロゲーを知って、でそうキャンバニーかな、最初に買ったのが。
はあ。
その後 DO の妖獣戦線っていう職種ゲーを買いました。
おお。
いきなりこじらせる。
すごいな。
いきなり2作目で
か、すごいな。
いきなりこじらせるっていう。俺もびっくりですけ
ど、ね。松崎さんも。
僕は院内感染真夜中のナース
コ
ール。ああ。
いいですね。
ジックスっていうね、はいはい。
ジックスですね。
はい、僕は これ買ったのがノベライズを先に俺読んでて、
あ、はいはい、
院内感染のノベライズ、僕あの官能小説好きだったんで
パラダイムの赤い表紙
のやつ、そうですそうです、はいはい、パラダイムの、
はい、
であのジックスのやつとか結構その当時出てたんで、それ買ったら結構ね、当時とか、まあ、今でもほとんどそうですけど、ゲームのノベライズってゲームの CG をそのまま載せてるだけなんですよ、挿絵とかって。でもね、その、院内感染の、前中のナースコールはその挿絵が書き下ろしで、結構武藤敬司さんっていうね、そのイラスト
はいはいはい
はいはいはいはいはいはい、同姓同名なんですよそうなんですよ、スタジオトライアンフっていうね、今ねサークルな
んですけども詳しい
で、でうわすげえエロい絵だなと思って、でその作品ゲームをどうしても欲しくて買ったのが最初で、その兄貴からもらったその古いもうボロボロの Windows 95で、
うん、
マジでもうインストールに1時間ぐらいか
かる。ああでもそうだ、それくらい、そうっす、95って確かにそれくらいだった、
そんなもん
や。そう、でしかもそう、もう古い、 しかも古い95だから、
はいはいはい、
パソコン自体ももう多分ボロボロだしみたいなんで、
うわちょっと待って、なそうだな、思い出しそうだそうだ、
だからなんかもうかBGM が先に終わってみたいな、
あった
そう、だから映像と音がもう全然マッチしないんですよ、マッチ
しないね、
パソコンのあれ
で。でもね、僕は院内感染シリーズはもうずっと好きで、
あのシリーズ化して
る、ね、でもまあ僕エロくて好きなんですけども、はい、主人公の坂口っていう医者がいるんですけど、
はいはい、
あいつがめちゃくちゃ喋るんですよ。俺ねそのなんか俺AV で男のケツが入る問題っていうのがあって、おお気持ちいいか、おおって男の声でああいうんですよ、うん、男の声いらんとしかもオフにできないんですよ、はい、てかオフにすると女の子の声も確かオフになって、なんだこれって、
あのね、はい、これ一応補足すると、院内感染のなんかね、そう、ま、院内感染っていう元々のゲームがあって、それの、はい、なんか番外編みたいな感じで院内感染真夜中のナースコールっていうのがある
ん
です
、うんうん、
はい、
でだから本編は普通にそのストーリー形式で、そのまあいわゆるそのアドベンチャーゲーム、
うんうん、
でゲームなんですけど、
選択肢選んでっていう、うん、
それが真夜中のナースコールっていうのが当時プレステでね、ヤルドラシリーズって、
はい、あダブルキャスト、
ダブルキャストとか、はいはい、サンパギータとか、
うんうん、
が流行ってて、それに触発されたのか、ミルドラっていうドラマを見るもんなんだから当たり前なのよ
そうですね
なるほど、当たり前です、
ミルドラモードみたいなのがあって、そうすると普通、まあ普通のギャルゲーとかでも普通にセリフ文字で出てくるじゃん、
うん、
で女の子のキャラクター喋ってとか、あれが文字がなくて、うん、もう全面 CG、 そうだから絵がドンって出て、もうセリフ文字で出ないけど、そう声優さんが喋ってくれるっていうモードがあって、
立ち絵ですよね。
いやもう普通にもう CG、
あ CG、
CG で、
あそうなんだ、
うん、っていうのだから主人公の男も竿役の男も喋るのよ。
ちょっとそれテロップの手を抜いてる。
いや
どうなんだろうな。
でもね、昔のねそのセリフの枠問題があって、
ああ明日のあれ、
昔は CG の出る四角とセリフの出る四角が分かれてたのよ。
え、分かれてた、
重なってないってことです
よ
ね。
うん、
透過してないってこと、
してない、 CG が CG で上の出る、
あ、潰れてるってことですね、そこは全部、そのテロップのところが。
っていうかね、窓が分かれてる、窓が。
窓が分かれてる。
そう、ウィンドウが分かれてるみたいな。
え、なんで
が普通だった。
いや、マジ、それが当たり前のものだったん
です。うん、初めて聞いた。
だ全画面に、女の子の CG が出ることはなかったんです。
うん、あ、そうなんすね。
だから、あれが出てきたとき、そのウィンドウが透過してみたいなのは、すげえ画期的だったの。
うん、
うわちょっと僕もう初めてやったゲームの話できないっすわ。
どういうこと？
何初めてや
った？その今の話もだって僕初めてやったやつですよ。
うん、
すげえなエロゲーって思ったのが、まあ遅いんですけど、僕 リトルマスターズエクスタシーなんですよ。
ああ、
おお、
リトバス。
リトバスが僕大学の頃に要はもうなんかあんまり家から出ないっていう時期があって、うん、その頃になんか友達に勧められてリトバスやったんですけど、なんていいものが世の中にあるんだ。でそっからまあ入って遡って。だキーの作品やったりとか、
やっぱ泣きゲーはね、当時
泣きゲー多分流行ったの車輪とか、
はいはい車輪ありましたね。
あと G 線とかが僕はどっぷりやってたっていう感じですね。なんで今ウィンドウ分かれてるって言われて、最初何のこと言ってるかマジで分かんなかったんで。すごいっすね。
いやだから16ビットセンセーションで分かれてるの見て結構新鮮でした、あれは、うん、あ久々にこれ見たわ、
うん、あだからかなんか変な、あ変なテロップの入れ方だなって思ったの。そういうことなん
ですね。 CG の横に謎の模様が入ったりとかエルフ系あるある、うん、同級生とかなんですけど、
あれわざと入れてるんじゃないんだ。
わざとじゃないですか、まあ、
まあそう
なん、画角というかなんか謎の、
はいはいはい、
昔からのなんか流れですね、あれは。
そうか、アスペクト比も違うし。
そうですね、
同級生とかはね、その左下にさらにその日付とかもね、
ああ時間
とかも書いてます。
はいはいはい、
すげえ、
そんな時代があったんです。そうなんですよ、懐かしいわ。
で今ね僕ね、ちょっと仲のいい後輩の芸人が事務所違うんですけど、
はい、
カラタチっていうコンビがいて、
うんうんうん、
そのカラタチの大山くんっていうツッコミの方のやつがエロゲーオタクで、でもこれ普通にバンバンラジオで言ってるんですよ、はい、相方の前田くんはアイドルオタクで、
はい、
ダブルオタクでお互いを罵倒し合ってる
んですよ。何でだよ、仲良くていいじゃん。
でそれで俺もそのラジオゲストに呼んでもらったりとか、はい、で普通にそのエロゲーの話したりとか、
いいですね。
でも大山くんはシナリオ派だっつって、
うん、
シナリオ派、
うん、だからシナリオがいいゲームが、
あだから
あなるほど、
さっき
変態プリズンとかそういうことですか。
あでも本当変態プリズンとか多分好きなんですよ、
はい、へえ。
だしそのまあ言ったらそのまあ言ったらそのカノンとかエアとか、はい、そういうシナリオが、
シナリオ重視のゲーム、
泣きゲーみたいなこ
と。僕は言ったら抜きゲーが好きだっていうの、
抜きゲーあったな確かに。
説明すると男の人が夜のおかずに使うのを抜きゲーといって、はい、シナリオを楽しむ系のがシナリオゲーって言ったりしますよね、
はい、で僕はシナリオゲーを好きなやつのことをそんなわけねえだろって僕はずっと思って
る。今思ってる
の。俺はずっと思ってるんで、俺ラジオに行ってそんなわけねえだろっていうことを言いに行きましたけど、
うん、なんて言ってました。
いや待って、俺は味方じゃないんですか。一緒に戦いましょうよ。
そうか、シナリオ派だからね。
いや醜い内ゲーは始まらないですね。
で そこからなんやかんやってそのラジオのポッドキャストなんですけど、
はい、
普通ポッドキャストだから自主ラジオだからスポンサーなんていないんですよ、
はい、
そのスポンサーにバンブーさんが1ヶ月スポンサーになるっていう、
オーバードライブのエロゲーメーカー、
はい、
まさにシナリオゲーの名手ですね。
そうなんですよ、
あのメーカーは、すごいね。
バンブーさんまで行って、
すごい。
だから今ちょっとエロゲーのブームがちょっと来てるんです。
若干来ますね、
はい、
確かにね。今ね若い10代の子って今その配信者に憧れてゲーミング PC 持ってるんですよ。
うん、持ってる。
これね、その上の20代ってスマホ世代って言われて、パソコン持っていないことで、まあ、タッチタイピングできないとか言われてましたけど、その下はね意外とパソコン使いこなしてる。
いや10代多い。しかも超ハイスペックの持ってたり
する。そうですよね。いやだからマジで若い人ね、エロゲーブームというか、
うん、
まあ盛り上がるんじゃないかみたいなのありますよね、
うん、ちょっと期待してるんですけどね。
なかなかスマホのエロゲーが流行ってないんでと言いますかね。
うん、そうですね、
うん、
僕も確かにもっさり感がちょっと許せないんで、パソコンのサクサクじゃないと。
だから俺その今藤井くんその MacBook
MacBook
Air出してるじゃん、
はい、
だから俺 Mac とか普通にスタバとかでさ、その出してる人いるじゃん、その MacBook で仕事してる人とか見て、あこの人はエロゲできないんだって思うっていう俺の中のあるあるがあるんですけど。
あ僕ちなみに、Mac と Win2 台持ちなんですよ。
あなるほど、
エロゲーやるように、
まあ、やるように。
だから2台持 打つ理由なんてそれしかないじゃん。
いやまあ文字打つのにあのキーボードの感覚がいいのがやっぱ Mac とか、あとこの画面のなんかレスポンス感がいいのが Mac で、であと編集作業とかいろいろやるのに Win っていう感じで。
いやーでも Mac エロゲーできねえじゃん。
ほ
ん
とそうですね。
いやそれにつきますよ、選ばない理由は。
やっぱ それなのか。
いやもちろんマルチブートあるじゃんとかそういう話は置いといて
ですね。まあ僕が生まれてきてもうパソコン認識した頃には、まあ、Mac も Win も両方あったんで、
う
ん、でかつなんか Mac ブームだったんですよ多分。確か。てか Apple のPC がかっこいいみたいな多分時だったんで、
iMac とかの
多分そうっす
ね、なんかいろんな色出てみたいな、そうそう
の頃に多分 PC、
いや俺なんてマジでエロゲーやるためにパソコンを買ったから一番最初。
あ、僕もそうですね、モチベーションと言いますか、はいはい、ね、プログラミングなんかしないもんだって。
いやそうです、
まあ、エロゲーやるだけだもんみたいな。
まあそうだよな、
ネットつないだのもそのエロゲーの会社のホームページ見るためだし、
そうだからさっき言ってた僕も最初のパソコンが95点で次98とかなんですけど、98でリトバスやってるんですけど重くてしょうがなくて、
あ、はい、
一晩かかりましたからねインストール当時めちゃくちゃ重いわと思って、でもそれで僕でもスクーデーとかもやってましたからね。スクールデイズとか、
あ、スクールデイズ、あ、スクールデイズ、あ、
スクールデイズとかも僕多分98でギリギリ、
あれ結構アニメーションぐりぐり動くから結構重たい、
重いです、重い
ですよね。
確かメモリ増設、そのために僕メモリ増設しました。
あ、あるあるです、わかります。
しかもだって修正パッチだけであれめちゃくちゃ確かあった気がする。
あ、何ギガとかありましたね。
そう、ふざけんなよって思ったんで。
ああ、なるほど。
じゃあね、オーバーフローはねやらかすんですよね、結構パッチやらかすんですよね。
そうなんですね、
あの会社やらか、昔からといいますか結構何作か出してですよね、はいはい、そのギガパッチって揶揄される。
いやマジで腹立ったわあれ。
ちょっとね、そういうね、あの皆そういう思い出はねちょっと募集したらメールでも結構届いたので、
あ、
どれから行こうかな、結構いただきまして
、ね、
ありがとうございます、
こちらはフェビさん、
はい、
傷跡の横溝静止感漂う和風ホラーテイストがとても好きでした。あずさ最高、
あずさ派が、
その後発売されたトゥーハートのポップな世界観には正直面食らいました。あずさ、あずさですね、青い可愛かったですけどっていうね、
お、
あの好きなタイプがなんとなく
ボクシング
分かりますね、
分かりますね、あの元気系 あのショートカットが好きみたいな感じですね、はい。
まあだから、
あ、でもこの頃ですよね、その16ビットセンセーションで描かれてたまさにこう傷跡からトゥーハートへの時代で、横溝静止感わかるわ。なんか地方の飲酒といいますか、ドロッとした感じがねすごくね、多分日本人は好きな感じだと思います、はい、あの作風は。
そうだから、その当時僕はそのまだ PC エンジェルを地元で買ってるだけの存在でしたけど、そのリーフという会社がなんか全然テイスト違うの出したぞってなったんですね、うんうん、その
ざわっとしまった、
そう、雫傷跡からのトゥーハート
っていう、
なんだこれってなりましたよね、うん、
あの方向転換だから、雫傷跡が結構怖いと言いますか、うん、ドロッとした作風なんで急にポップで明るいのが出てきたことにやっぱみんな戸惑ったと、
うん、これもね、言ったらその高橋達也先生おっしゃってましたけどね、
おっしゃってましたね、
すごいその裏話があったみたいな、もしかしたらトゥーハートがなかったかもしれないみたいな、う
んうん、どっちも売れたんですよね、
でも、まあ売れました。
は
あ、ただ傷跡に関してはそこまでのと言いますか、まあ、知る人と知る人気作ではあったんですけども、うん、だんだんですね、雫がマニアックで傷跡がまああのなんか目の付けどころがシャープな人たちにとってはすごくいいものであって、でトゥーハートで大ブレイクっていう、
トゥーハートがちょっと爆発、
トゥーハートは僕だって名前知ってますけど、傷跡とかはあパッケージ見たことあるかもぐらいなんですよ。だから多分そうなんだろうな。
そっか、リーフはもう一つ来てまして、朝記者、
はい、
あれはリーフのコミックパーティーの思い出です。
お、
買って遊んでいたらバグがあったらしく、後日3回ぐらいパッチディスクが郵送されてきました。
郵送
しかもそのディスクには全て製品版と同じ印刷がされていたので、何度もプレイしているうちにどれが最新版かわからなくなって困ったものです。
なるほどね、なるほど、あの盤面が同じだから模様だからわからんみたいな
だったらしいですね。
あの
郵送されてくる
んだ。なんだったら美少女攻略するよりもむしろ同人誌作り燃えてて 割とマジカルアンティークでもあるあるなんですけど、これはシミュレーションパートが面白すぎてギャルゲー攻略そっちのけでシミュレーションの方盛り上がってしまうみたいな、
はいはい、
いかに同時に失敗売るかみたいなのでめちゃくちゃ燃えました。
だからエロゲーつってもエロそっちのけでなんかゲーム性面白いゲームもやっぱりあるじゃないですか、うん、
ありますね。
言ったらそのランスシリーズ、
ランスもそうだし、
はい、
コミックパーティーもまさに、まあ、両方いいんですけどね、うん、女の子もチャン様とか僕好きでした、うん、はい、
バグ問題ね、
まあ、バグは本当に昔からあったね、
はい、うん、だから当時そのエロゲーって普通にバグがあるから、
でもこのコンシューマーってあんまり要はバグってそこまで見つからないわけじゃないですか、うん、エロゲーってものすごい見つかるわけじゃない、
いや規模の違いですよやっぱり、
やっぱそうなんです
か、あの社員って言いますか、
もうデバッグ自体はやってるんですもん、だって
やっててもやっぱ限界があるんで、それこそその僕はヒアリングした時に、はい、まあ、営業の人とかやっぱ総出でデバッグはやるんですけども、まあ、それでも取り切れないというか、
あ、そうなん
ですか、それもねだんだんこうエロゲーも PC98 のフロッピーから比べるとデータ量が爆発的に増えたんですね、 Windows95 になって、そうするとやっぱり目の行き届かないところがある、社員の数は増えてないのに、チェックする項目がめちゃくちゃ爆発的に増えることでやっぱりどうしてもバグは出てくるのはあると言ってましたね、ま
あ、だから普通にね今でも発売日前にバグの
パッチが
出るっていうのは当たり前でした、
ね、マスターアップ後にね、
はい、
ごめんなさい、ちょっと1個引っかかっちゃったんですけど PC98 ってフロッピーだったんですか。
あ、フロッピーです、
エロゲが
フロッピー2、まあそうですね、
そこにデータが入ってる、
はい、
はあ。
それがね13枚ぐらいの結構鬼畜シーン、
うわーすご
い、入れ替え
たい、今データ容量すげえ少ないなって思ったんですけど、
いやいやもうそうなんですよ、同級生とかあるで主人公の窓開けただけでフロッピー入れ替えてくださいって出て、
それ
入れ替えて、
ま、
窓閉じたらもう一回戻してくれって言われて、なんだよこれ、
それそんな、
いやもうほんとおおらかな時代、
ね、
すげえ、
それでハードディスク買ったんですもん僕あまりにこの入れ替えが大変すぎて、
そうだから僕フロッピー時代知らないんで、
あ、なるほど、
それも
だからその
入れ替え、
下級生が多分なんかフロッピーの枚数えぐかったみたいな、
だったか
な、まあ、それ言うとねバイパーっていうアニメーションするソニアのゲームとかフロッピー40枚とかあったし、どんどんもうほんとフロッピーって限界の頃が来て、その頃に Windows95 が出たことで CD-ROM をみんなが所有するよう、あのドライブをね搭載するようになってっていう感じです。
あ、ついてなかったんですか、そもそもあの PC98 には。
ROM は CD-ROM はついてなかった
です。あ、そうなんですね、
まあ、結構それもややこしくて Windows95 が出てもしばらく PC98 のエロゲは出て続けたんですね、
はいはい、
あのみんな誰も移行しようとしなかったんですよ。
あ、なるほど、慣れてるものに、
そう、慣れてるし開発、作る方は開発コストがかかるし、ユーザーとしても買い替えるにはやっぱ高価なもんだったの当時パソコンって、
はい、う
ん、
じゃあもう一個朝記者から、
はい、
ありました、美少女ゲームと聞いて、今パッと出てきたのが DO から発売されていた PC98 用のブランマーカーという RPG 系のエロゲーです。
うん、ありましたね。
これは地下ダンジョンを進みながら敵を倒し、うん、ムフフするという内容だったので画面を見ながら地図をノートにマッピングしていましたが、あまりにも複雑すぎて結局攻略しきれませんでした。そういえば当時エロゲーの攻略情報はバグバグなどの雑誌記事に頼っていたので、うんうん、掲載がない作品だと最後までいけなかったのが普通だった気が。
そう、あ、僕も確かにねやった記憶はあってもクリアした記憶はないんで、僕も多分同じようなことだと思います、はい、朝さんと。
今はねもうなんか普通にって言っちゃなあれですけど、まあ、セーブデータとかね。
そうですね、あの、はいはい、今はインターネットで有志のサイトが、はい、あの結構セーブデータ、攻略済みのセーブデータを入れてくれてすぐにエッチシーンが見られる、
へ
ー、の CG100%なんか見れるみたいな、
まあ、アンオフィシャルではあるんですけども、はいはい、そういうのがあったんですけども、うん、当時はクリアできなかったらそこで終わりなんで、うん、しかも情報もインターネットがない
から攻略サイトとかもないんですね。
ない
もちろん PC98、
そうかだから僕は途中からパソコン通信を始めて、そこで情報を得るようにして、ここ分かんないんだけどみたいな感じで、もうそうするしかなかったですね。
ノートに書く地図を、
あ、でも俺もやりましたよこれ。 RPG は結構ノートに書くのが普通やりました。
そのドラクエの呪文もメモするみたいな
ことですよね。
マッピングは基本ですよ RPG の。
へえ、その画面はあれですよね、
画面は
壁の中を進んでいくみたいなあれですよね。
そうです、あの、
すげー、確かに、
まあ、分かりづらい人は世界中の迷宮のマッピング機能、あれを手でやってたと思っていただけると、
うわー無理だー、
そういう時代、今は無理ですね、さすがに今やれって言われても、
すげ
ちょっといろいろ、じゃあこちら行きましょう、はい、いつも楽しく拝聴しております、コバと申します。自分にとって初めて購入した美少女ゲーム、いわゆるエロゲーは1999年4月に発売されたラブフォーエバーです。ほう、なぜこれを買おうと思ったのかというと、原画を佐藤淳さんかな、淳さん、淳という方がされていたからです。この方はピアキャロットへようこその OVA シリーズのキャラデザ原画をされていて、当時自分にとってドストライクの絵を描いていらっしゃいました。またパソコンを初めて購入するタイミングも相まって、とても運命的なものを感じていましたね。実際プレイした感想としては正直面白いものではなかったですが、とにかく好みの絵が素晴らしくてずっと感動していました。その後兵庫県の三宮にあるエロゲーショップアリスネットに通い詰め、最低月に1本購入し、おそらく計100本ほどプレイしたと思います。当時テレビデオでアニメを見るかエロゲーをするかの二択の生活でどっぷりハマっていました。
俺みたいな。
インターネットも自由に使える環境ではなかったので、エロゲー雑誌を購入し情報収集していました。絵柄が購入動機の大半で、声優ライターがその次といった感じでした、
うんうんうん、
ただ実際プレイしてみないとわからないことも多いので、体験版のついていたプッシュという雑誌を重宝していました。
プッシュあったね。
ありましたね。それでも頻繁にプログラムの不具合を起こしたりするゲームに当たったりすることもありましたね。末期はそういうものも面白いと感じていました、インターネットを自宅でも楽しめるようになったり、アニメ作品の増加やエロゲライターがラノベを手掛けるようになったりなど、いろいろな要因が重なり、5、60時間かかるエロゲをすることのハードルが高くなってきて、次に手に取ることもなくなってしまいました。ただ自分にとって青春の1ページと言えるほど美少女ゲームは大切なものでした。昔を振り返る機会を与えてくださりありがとうございます、という。
エロゲー批評空間で僕 見て思い出しました。あったなみたいな、はい、ラブフォーエバー、
エロゲー批評空間というのがエロゲースコープというのがあります。いや、
もう僕もエロゲー批評空間は見てました。
ああ、ここはやっぱりね、そう、あの本当信頼できる統計データと、はい、あったなと思いました。これ懐かしいです。
ちなみにその体質の大山君はこれあのレビュー書いてるらしい。
有志だ。
そうなんですね。
有志の人がじゃ
あやってんだ。
アリスネットって俺、あと、ね、すげえ特あの店舗特典の名前ですげえ見るんだよ。
16ビットセンセーションにありましたけど、なんか昔こう1階にショップがあって2階が開発っていうのも結構昔あって、
はい、
まあ、最近までビショップが北海道のメーカーなんですけど、
そうですね、
あそこもやってましたけど、
はい、
ただショップはめちゃくちゃ赤字続きだったと、あの、はい、ファンザのサイト書いてましたけど、
書いてましたね。僕言ったらもう一番好きなメーカーが僕ビショップなんで、
あ、僕もあの割とブランド買いはしてます、はい、やっぱ抜き毛ですよ、ね、やっぱ俺たち抜き毛の話ですよ、
ゴリッゴリの抜き毛ですからね、そう、だからあの16ビットセンセーションで描かれてるそのパソコンショップの上でエロゲー開発をしてるみたいなのは結構もうそういうものなんですよね。
まさにまさに、まあ、エロゲーショップのアリスネットに通い詰めたあたりがやっぱ時代を感じさせて、
はい、
プッシュはあの CD ロム付きで体験版が入ってたりとか懐かしい話いっぱいありますね、
うん、すごいですねまず僕ダウンロード販売でいいじゃんって今思ってる。
若いな。あ、なるほどね。
ショップに行って上が開発室でっていう、え、まずダウンロード販売ってよくないかなって今。
いや、僕恋チョコとか割と台風の日に買いに行きましたよ。
お
予約してソーマップで並びましたけど、まああの時さすがに3人ぐらいしかいなくている
んだ。でも
台風なんか、そう、あの、僕ジャンガララーメン初めて並ばずに食えました誰もいない秋葉原
で並んでるからな、
はい、
お店で言うと朝記者から、
はい、朝記者、はい、
美少女ゲームといえばちょっと横道にそれますが、秋葉原のジャンク通りにあったエロゲー中古屋紙風船がとても思い出されます。
通ってました、はい、
紙箱パッケージ全盛の頃は棚に新旧のエロゲーがずらっとメーカー別に並べてあって、それはそれは壮観でした、
うん、
よく秋葉原の巡回のついでに立ち寄ってちょっと懐かしいタイトルを見つけたらニヤニヤしていました。懐かしいです。紙風船、
どの辺ですか。
中央通りから1本裏路地に入ったところにあって、はい、まあ、つくもショップとかが ある並びなんですけども、
秋葉王とか、
はい、あの辺りで紙風船っていうですね、まあ、中古ゲームが結構あのお手頃で置いてあって、僕も、はい、通い詰めて安いエロゲー買ってました。昔その店舗特典で複数同じゲームを買って中古屋さんに売っちゃうユーザーもあったんですね。
ああ、なるほどなるほど。
なので割とあの新古品が結構未開封で流れてきたりするんで、それを僕みたいなエロゲーハンターがこう 買いに行くみたいな、ね、
そう、ソフマップから買ってソフマップの特典買う、
メッセさんを、
メッセさんを買って、メッセさんの特典を買う、はい、古川電機から買ってその特典を買う、
なるほどなるほどなるほど、
みたいな、
まあ、それがエロゲーを衰退させたっていう論もあるんで、ね、まあまあその辺りも交際、まあね、あるんですけどまたそういう流れはあったねって、
はい、
それで紙風船は割と安くていいゲームがいっぱい置いてあったんで僕も重宝してました。
エロゲーをどこで買えばいいのか分かんないですよね今ね。
今はそうね、
店頭どこに行って買えばいいのかが本当、ソフマップとか、
はいはい、
言ったらそのメロンブックスのちょっと置いてあるところとかしか直に買う手段ないんじゃないかな、その新品で。特に
確かに
中古でもあんまりない
もんな。待って、昔はどこでもあ
った、昔はね、ヨドバシにもあったんですけど、ヨドバシも撤退しちゃったんで、はるか昔撤退しちゃったんで、昔は本当にメッセさんをトレーダーとか、あなたにならあの、秋葉原の中央通り沿いのいわゆる小型のショップはもうみんなエロゲー扱ってて、
はい、
新品も中古も両方扱ってたし、
へ
え、どんどん縮小していきましたね。
だからこそね、今だとね、そのダウンロード販売でその、
うん、
できるっていうのはなんかもう日付変わったと同時にすぐできるみたいなのはね、うん、もちろんいいことですけど、
はい、
やっぱりあのデカさの紙で紙のパッケージで欲しいみたいなのはなんかちょっとありますよね、
は
い
は
い、
所有欲が満たされ
る、あれが本棚に並んでてバーってこう、
あれもね、その昔はプラスチックの箱だったんですよ。それこそ
バカってね、
そう、16ビットセンセーションのあの木の葉が同級生のパッケージ開けるんですけど、あれが紙じゃなくてプラスチックのところに時代を感じてあーって、黒い
VHS のなんか映画とかそうでした。
あーでもそんな感じ、
本当にあのあれは同じですね、こう
あの一回り大きいぐらい、
はいはいはい、
こちらは、クールミントです、
はい、
16ビットセンセーション放送記念、松崎勝氏の美少女ゲーム探訪のコーナーということで、そんなこと言ってませんよ小生美少女ゲームはほとんどプレイしたことないのですが、発売当時ニコニコ動画のプレイ動画を見ててあまりにも衝撃的な内容だったので、つい買ってしまったゲームがあったので語ります。それは松崎住職も大好き伊藤誠が主人公、オーバーフロー制作スクールデイズとそのスピンオフ作品のサマーデイズです。
はいはいはい、
スクールデイズは後にアニメ化もされ、それが衝撃的な結末だったのでご存知の方も多いでしょう、うん、知らない方のためにどんな結末だったのかと言いますと、
はい、
主人公の伊藤誠が浮気が原因でメインヒロインの一人である西洋寺世界に殺されてしまい、さらに誠を殺した世界はもう一人のヒロインである桂琴乃葉によって殺されてしまうのです。しかも最終回の放送日直前にリアルでも少女による殺人事件が発生したため、放送当日はボートを映した環境映像に差し替えられたといういわゆるナイスボートも話題になりました。ゲームもしくはアニメをちゃんと見たことがない人でも伊藤誠イコールクズ性の化け物というイメージを持っている方はいると思います。確かに伊藤誠は自宅だろうがホテルだろうが野外だろうが学校だろうが来るものは拒まずの精神で、その時付き合っている彼女がいたとしても別の女の子と平気でやってしまうクズです、
うんうん、
その描写をおかずにしたことがある小生はもっとクズですね
そんなことないですよ。
しかし誠の名誉のために一言言わせてください。そんな誠でもゲームでは男気のあるルートがあるのです。
うん、
そもそもスクールデイズにはこんな重たい設定があります、
はい、
ヒロインの琴ノ葉様は、はい、巨乳でスタイルが良いため色目を使って男子にモテようとしているのではとクラスの女子たちから疎まれています、
うん、
また誠に好意を寄せている世界のために世界の友達である女子バスケットボール部員たちが琴ノ葉様に対して執拗に嫌がらせをしているのです。このルートではそのことを知った誠がいじめていた女子グループに対して大勢のクラスメイトがいる教室で二度と琴ノ葉様をいじめないよう誓わせたり、この件の黒幕とされる世界に絶好宣言をし最終的に琴ノ葉様を守り抜くと宣言するなど、いつもの誠からは想像できない真摯な伊藤誠を見ることができるのです。この件についてはネットで綺麗な誠と言われ話題になりました。なので伊藤誠は本当はいいやつなのだと小生は信じています。ちなみにスピンオフのサマーデイズの方はスクールデイズとは違い重たい設定はありません。夏休みのファミレスが舞台で伊藤誠とそのファミレスでバイトをしている、清浦刹那とのラブストーリーです。時には 世界のお母さんや琴ノ葉様のお母さん、どう見ても小学生にしか見えない琴ノ葉様の妹に手を出したりもしますが、
うん、クズだ。
基本的には爽やかなストーリーなので、もしどちらかをプレイするのであれば、サマーデイズの方をプレイするのをおすすめです。以上です、編集長。
ああ素晴らしいですね。
スクイズ
やっぱあのゲームの良さはマルチルートがあることですね、はい、やっぱね、それ聞くとね、やっぱアニメは1本ですけどもね、
そうですね、
なん
かゲームのアニメ化のね宿命ですけども、
そうですね、どうしても1本あの1つのルートでしかね、あの見られないっていうのがアニメの欠点なんで、
うん、
ゲームだといろいろこう殺され方もいっぱいあって、
すごかったですね。
あのノコギリでこう首をこうあの裂かれてプシューってこう血が鮮血が飛び散るやつとかね、いっぱいある。あと飛び降りたりとかね。
あとなんかあのあれ横断歩道の上でそのまま刺されてとかありましたね。
ありましたね。中渕かよと思いました。
夕焼けだった。確かにあの時夕焼けだったわ。
長渕剛しかやってぐらいのね、割といろんな死に方をしますけども、うん、そうこういう綺麗なルートもあったということでね。
そうね。
懐かしいですね。
はい、スクイズサマーデイズ、
はい、
ね、フグジロー、マサイさんこんにちは、フグジローです。私はアニメの美少女キャラは大好きなのですが、ゲームの中の美少女とは縁遠い人生を送ってきました。なので今回の特集はあくまで自分はただのリスナーとしてメールを送る立場ではないなと思っていたのですが、ふと数少ない美少女ゲーム体験を思い出しましたのでメールを送らせてもらうことにしました、
うん、
私の思い出の美少女ゲームはスプライトさんの青の彼方のフォーリズムです。
おー、はい、
この作品との出会いは2016年放送のアニメ版でした。ありましたね。音楽、キャラ、世界観が魅力的で今でも大好きなアニメの一つです。放送終了後、本作の原作が美少女ゲームと知り興味が湧き、調べ、体験版の公式プレイ動画を覗きました。感想は驚きでした。前提としてアニメ版はヒロインの一人である倉科明日香の成長をメインに据えた原作解釈で脚本が組まれており、主人公とヒロインの恋愛が根幹にあるゲーム版とはストーリーの面でかなり別物となっているのは事実なのですが、私が驚いたのはむしろアニメとゲームでの表現の違いでした。イラストを眺めながらキャラの声と BGM を聞き、文章を読んでストーリーが進むというのは今まで経験したことのない不思議な体験です。ギャルゲーとかもやったことない、
はいはいはい、
そうコンシューマーの一般ゲームも、だからアニメは普通に動いて喋ってるけど、ゲームは CG が出て文字が出て、
そうですね、
止まってるけど喋ってるみたいな、
たまに手動かしたりして
る、
まばたきはする、
そうですね、口パクと。
ちょうどその頃自分の大学受験が始まり、私の美少女ゲームプレイ記録は体験版の範囲で終わってしまったのですが、それまでイメージでしか知らなかった美少女ゲームの表現に触れられたのは貴重な体験だったなと思います。調べてみると青の彼方のフォーリズムのアプリ版が出てるんですね。これを機にインストールしてみようと思います。マサイさんありがとうございました。
すげえ、スイッチとかプレステ4とかビータとかいっぱい出てますね。
めちゃくちゃ今週も移植されてる、
ね、さっき言ったコイチョコの第2弾ですね、
スプライト
の。
そうね、結構エロゲーの、
そうか、
あのコンシューマー移植はね、はい、結構
そう、このシステムに確かに初めて触れると新鮮なのかもしれないですね。
その感想が新鮮ですよね、
うん、確かに慣れてると、だそのゲームっていうシステムでなんかすごい、あこんな新しいシステムあるんだとかはあるじゃないですか、よくエロゲーの中でも、うん、なんか会話中にここをクリックすると全く関係ないなんか変わった部分をクリックするとストーリーが変わるとか、それなんかちょこちょことした新しいの出るんですけど、そもそもだから絵があって喋ってテロップがあってっていうこの一個のものとしてってことですよね。
そうそうそうそう、
確かに。
ああだからそうですね、どれ行こっかな。
結構メール来てますね。
そうなんですよ、
多いっすね。
こちらお名前本名なのでちょっと匿名で書いてもらおうかな、
はい、
昔手を出したらいけないものと避けていたが PC98 を買った時友人にいろんなゲームをもらった、その中の遺作が初エロゲーと。
あー、またいいデビューですね素晴らしいデビューですね、はい。
その後 PC エンジンアーケードカードで同級生をやってから離れていた。転勤が決まり当時ヨドバシカメラのないエリアだったので残りポイントでちょうど買えたのがセガサターン版ピアキャロ2で、そこからどんどん落ちていったという。
あらららら。
アニメーションの凄さで手を出したデザイア、
はいはいはい、
システムが面白いから手を出したイブバーストエラーですかね。だからサタン版ってことですか ね、はい、なんかね、もしかしたらね、うん、そして Windows PC を買って本体と一緒に買ったコミパで人生が完全に狂い同人誌を作り始める人になりましたと
あ、コミパ同人誌を作るゲームなんでまさにそれで、
はい、その後あ、でも書いてます、天使のいない12月とかもね、
おお、はいはい
はい、
天使、
はい、とかも書いてらっしゃるこの方、ありがとうございます。
いや、もう一作っていいですね、最初のチョイスがね、
最初に一作まあ触れますけど、なんとなくね、うん、エルフだし、
うん、
館物でいわゆる謎を解きながら、はいはい、いろんなアイテムを駆使していくんですけども、最後脱出するときに綺麗にアイテムを全部使い切って出るのがね、めちゃくちゃ気持ちよくて、よく作られてる作品なんですよ、
う
ん、
ミステリーアドベンチャーというか謎解き、
ね、そうですね、うん、でも主人公といいますか、まあ、あの汚いおっさん系ではあるっていう、
あ、そうですね、伊藤さんでしたっけ ね、
そうですね、
伊藤さん兄弟がい
ますそうなんです
あ、
遺作、そういうことですね、はいはい、終作、奇作ですね、
はい、はい、
ね、まあ、ファンザで買いますんで、ぜひ、
ああ、そうですね、はい、これラストいきますかね、はい、ジャイさんさんからいただきました。私は学年的には松崎さんと同学年です。
はい、
じゃあ75歳ですかね、
その設定生きてるんだ、はい、
2001年の頃18歳となって大人のビデオも大手を振って見られる年になっていたものの、18禁の美少女ゲームには手を出していませんでした。
はい、
はい、そんなある日、弟がドリームキャスト版のエアーを買ってきて、うん、家でプレイするようになりました、はいはい、私の実家には自分の部屋などなく、今のテレビでゲームを遊ぶため、弟がエアーを遊んでいたら嫌でもゲームの音声が聞こえてきますし、画面が視界に入ります。オープニングの鳥の歌を、綺麗でいい曲だなぁと思いつつ、ゲーム本編が始まってからはミスズチンピンチなどの珍妙なセリフやマンあんま言わ読ませるなよの漫才風の会話に、弟の後ろからいちいちツッコミ入れながら半笑いで見ていました。ですがプレイが進むうちに、だんだんとシナリオの内容に自分も没入していき、終盤までプレイが進むと、コントローラーを持つ弟の後ろで涙を流している自分がいました。美少女ゲームといえばときメモのような恋愛シミュレーションの印象が強かった自分としては、シナリオでここまで感動させてくれたエアーは自分にとって衝撃的な体験でした、ということで、
やっぱエアーはってますね、やっぱキーゲーは来ますね。
あ、だからまあはかぎがやっぱりめくるメール多かったね、
やっぱり比率的にもそうなりますね影響力やっぱ大きかったってことでしょうね、うん、
大きかったですね。
僕だからそこのムーブメントの時のちょい後ぐらいにから多分
グラ
ファ
スなんで、なるほどなるほど、
そうですね、
だからね、今回だからメールもあった中でも、だから言ったらアリスソフトとかなかったかな、
あ、
意外と、
意外ですね、
とかタイプムーンとか、
これアニメになって
ね、タイプムーン、そうか、
あ、そっか、タイプムーン、そうですね、
タイプムーンだわ。
ただね、タイプムーンは本当月姫とフェイトぐらいで、ね、エロゲーっていう意味では結構少ない、
まあそうか、
うん、しかもエロメインじゃないしね、
うん、あれもな、本当時間かかった、
うん、そうですね、あの60時間ぐらいかかりますよね、あれね、エアもね、相当プレイ時間は結構変わりましたね。
だから僕の中でやっぱりエロゲって時間がかかるものって思ってるんで。
マジですか。僕もさっき言った30分でクソゲーを知らない知らないですね。
知らないです。マジで意味が分かんない。
マジですか。
だからそれ、だから時間かかるアドベンチャー系、ノベルゲーか、
うん、
もしくはやり込み系のさっき言ったランス系とかはやってるなと、僕好きな、スズクイドラゴンとか好きだったんで、
あ、
もうあれとか何十時間、
まあ、解けますよね、あれね、
100時間とか余裕で解けるので
、シミュレーション系は
だから、まあ、ゲームとして面白いっていうのもね、
そうですね、
確かに
やつもありますし、まあ言ったらマジですぐ終わるやつも全然あるしね。
あ、多分最近そういうの増えてまして、
増えてますね、
フルプライスよりもいわゆるミドルプライスとかロープライスで、もうヒロインは1人だけとか、 いわゆる今まではヒロインが 5人6人いたのが、もうヒロインは1人か2人ぐらいに限定させて、その代わり安く、はい、まあ、早めにクリアできてっていう。
それこそなんか16ビットの中でもあの人妻催眠とか、
あ、そう言ってましたよね、そういう会話が、
はい、人妻催眠もの、まさに
フルプライス売れねえんだよって、はいはい、確かアニメでも言ってたと思うんですけど、はい、まさに今そういう兆候があってね。
そうですね、もう結構前からでもその傾向ありますもんね、
う
ん、
もう10年ぐらい続いてるんですかね、
うん、
だから買いやすいと思います。そう、
はいはい、
なんだったらゲームによってはそのフルプライスで出すけど、キャラごとのそのストーリーとかルートを個別のダウンロード販売で出すみたいなのもあったりしますから。
やってるとこありますね、
それ。はい、
じゃあそのパッケージとかイラスト見て気に入ったこのやつをやるってことですね。
そうそう、でもいいですし、まあ、これを16ビットセンセーションをきっかけにね、
あ、そうですね、うん、
また興味を持ってね、
はい、
またぜひエロゲーの世界に入り込んでいただきたいですね。
はい、それ今後カンさんはそのアニメの16ビットセンセーションアナザーレイヤー の、はい、あのテロップに乗ることはあるんですか？
聞かされてないんで分からないですね。
ああ
そう、あの結構割と協力したところは協力してるんですけども、あとはもうお任せと言いますか、もう僕の手は離れてるんで、あとは完成を楽しみにするだけですね。
でもそれは時代ごとにその秋葉原の景色みたいなの結構あの
協力したと、
うん、ああそうなんだ、タイムリープだから。
しかもあれそう、割とあの開けたパッケージによってリープする年代が変わっていくんで、あのアニメってだから多分もう出てこないかもしれませんけど、はい、
うん、まあそういうことだったらもう自分でその当時の秋葉原の様子も見れるし、
ね、そうですね、はい、
ね、なんで皆さんぜひね、16ビットセンセーションの、まあ、特に第1話見て、
第1話見ていただき、うん、そう、そしてせめてあのエロゲーをねプレイしていただきたいなと思います。
はい、16ビットセンセーションのエロゲーが出るかどうかは知りません。
脱ぐの彼女たち。
それはね、ここまでやったんだからそれは脱いでもらわないとね。めちゃめちゃエロゲーの話した。
いやでも逆に僕も新鮮でしたわ、うん、なんかその今まで知らなかったことがやっぱ、
はいはい、
知らなかったことを知らなかったんで、
うん、
いいですねこれも。
新たな扉を開いていただければ、
うん、はい、はい、と思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。超初心者向けパソコン教室アイアイパソコンは、わからないところがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字オン、聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き、東京23区内であれば出張費も無料です。これで国さんも安心。今年で創業25周年を迎えるアイアイパソコンをぜひご利用くださいませ。